じゃあエンジニアになったきっかけからいきますね。
はい。
きっかけなんですけど、なんかもともとちっちゃい子からゲームが好きで、まあ、やっぱ好きだと、ちょっと作ってみたいって思うじゃないですか。思わないのかな。で、まあ、作りたいと思ってはいたんですけど、ただなんかこう、親がこうゲームダメっていう感じの人だったんで、まあ、僕がしすぎてたっていうのもあるんですけど、なのでなんか表にあんま出せなかったんですよね。ゲームしたいっていう。ゲームしたいじゃないわ。ゲーム作りたいみたいな。そういうなんか夢が恥ずかしいと思ってたんですけど、まあなんか、忘れましたけど、中学生ぐらいに親戚のおじさんに、なんか将来の夢とかあんのみたいなことを聞かれて、親がいないから今だと思ってゲーム作りたいみたいなことを言ったら、すげえ褒められて、作りたいとかすごいなみたいな。なんか、い
よ
や、
さん。
そうですね。じゃ本当感謝してますね。なんかこう、やりたいことを認められるって、やっぱりこう、子供としては嬉しいじゃないですか。なので、まあ、ちょっとやってみようと思って、自分一人でできる、こう、なんか RPG スクールにまずハマったんですね。で、まあ、その時まだネットとかありませんでしたし、とりあえず、身近に作れるツールといったら RPG スクールかな、みたいな。で、RPG スクールハマったんですけど、で、ここで、まあ、おまけ会に出しちゃったんですけど、なんか
こ
め
れ
ちゃ
どう
め
し
ち
ようかな。
ゃプログラミングチックに、ロジックを組んでいくゲームだったんですね。なので、まあ、それって結局、今、蓋を開けると、それってプログラミングだよね、みたいな。で、序盤までしかまだ作ってなかったんですけど、でも割とこう細かいとこまで作ったり、まあロジック組んだり関数とかこう用意したりみたいなことができたので、まあプログラミングの基礎っぽいものはここで多分培ったのかなと今振り返ると思うと。
これいつ頃なんですか？
これ高校生ぐらいですね。高校2年とか1年とかそれぐらいだと思いますね。
おお、
多分。
いい入りですね。
あとなんかこういう、なんかプログラミングチックなことをすると、やっぱりバグとかが出てくるんですよね。だからなんかこう、バグを直すのってめっちゃ嫌じゃないですか。重労働というか。だからそこを直すのって結構強い心が必要だと僕は思ってるんですけど、そういう
そう
の
で
に
す
も
ね。
こうね、負けずにこう立ち向かっていく心が多分ここで身についたんですよね。多分。
いやー、いい。いや、つきますよね、確かに。作り上げるとか。
そうですね。まあちょっと飽き性なので序盤でもう やめちゃったんですけど、ただもう序盤を作り切るっていうのはちょっと僕の中ではできたと思ってるんで、
いや、良い、良い。
いいですよね。いいですよねって言わせる感じのやつですけど。
いや、いいと思いますけどね。
まあ RPG スクールでまあ、そのゲーム、作るっていう体験をして、やっぱり作りたかったんですけど、やっぱり大学とか専門学校に入るっていうのを親にちょっと打ち明けるのができなくて、結局なんかこう、プログラミング勉強できそうな大学を選んだんですよね。まあ、ここだったら、ちょっと遠回りにゲーム作れるかな、みたいな。
確かに。プログラミングやっとけば、とりあえ ず、
そうです、そうです。
つながるかなっ
そう
て
で
い
す、そうです。プログラミングのプの字も僕知らなかったんですけど、この時。
すごいな。情報学科とかっていう
そう
こ
で
とです すか？
ね。情報システム工学。まあ今、多分学科の名前変わってるんですけど。で、大学入って、まあプログラミングちゃんと勉強し始めて、なんかやっぱり課題としてなんかシステム作りなさいみたいなやつがあったんですよね。で、まあ、もちろん本物とは全然違いますけど、こう、座席予約システム的なやつを一回作ったんですよ。響きは立派ですけど、ただただ PHP でピピピピやってるだけなんですけど。まあでも、それって見た目はほぼほぼ、こう、本物に近いような形にもできたし、で、こう、多分立派に作れば、ちゃんとできるんじゃないかなと思いましたし、こう、if 文とか関数とかいろいろ使っていくと、 結局なんかそれ組み合わせるとあのポスとかも作れるなみたいなことを思ったんですよね、
うん、
でまあ勉強していくとそういうのもやっぱりプログラミングでできてるみたいな話を聞いてたんで、
うん、
そういうなんか世の中の仕組みとか作るとめっちゃ面白いだろうなと思ったんですよね、
うん、
だからまあゲームももちろん作りたかったんですけど、まあ、ゲームってゲームで閉じちゃうじゃないですかやっぱり、
うん、
でもこう世の中の生活変えていくっていうのはやっぱ面白いなと思って、
うん、
結構 IT 系のこうシステム開発会社に入ろうって思ってエンジニア目指したのがきっかけですね、うん、多分。
いやいいですね。ゲームの専門学校に行った時に、
はい、
一人のある先生が、
はい、
ゲームを作るっていうことは未来ある若者たちの時間を搾取していくことだからちゃんと考えて目的を持ったっていうか、なんか芯を持ってゲームを作った方がいいんじゃないかみたいなことは、はい、最初に投げかけてくれてましたね。
そんなこと言われるんですね。
その先生はそう言ってましたね。あ、でも確かになんかいい言葉をもらったなとは思いましたけど。
いやでも確かに僕だって FF9 と10で人生学びましたからね。
確かに超大作の RPG はな。
なんかこう勉強させられるのはあるじゃないですかやっぱり、ね、まあ何に対してもですけど別にゲームに限らずですよ、
うん、
やっぱスポーツやってても思いますし。
確かに確かに。
あ、まあそれでそうですね、何かこう作品なんでやっぱり、
うん、
訴えかけられるようなものを作れるといいですよね。確かにゲームだと、うん、
ですねですね。
俺の面白いゲームっていうよりかは、
うん、それもそれでありだけどあれですね、
そうですね、う
ん、何か身になるというか何かにつながるようなものが作れるといいですよね。
そうですよね、
うん、
まあ、それこそそれで言うとこの RPG スクールがあったから僕はエンジニアに行ったっていうのはちょっとあるかもしれないですかね。
うん、
楽しみながらそれプログラミングするっていうのはなかなかないですもんね。
うん、ゲーム自体は今作ったりとかはしてないんですか？
してないですね。僕結局一個もやってなくて、
うん、
でもやりたいとは思うんですけど、でも今からできんのかなっていう不安もあります。
ユニティとかだったらあれじゃないですか。結構サクッと作れるんじゃないですか。
本当ですか？ちょっとやってみようかな。
ユニティはおすすめですね。いや、私も勉強中の身なんで、なんとも言えないんですけど。
あ、そうなんですか。ちょっとユニティ一回作ってくださいよ。
ユニティで。ユニティ、あ、なんか世の中にいろいろあるんで、ユニティは結構おすすめだと思いますね。初めてやるなら。
フリーですよね、確かに。
フリーです、フリーです。おすすめですね。IT 系に行こうと思って、SE として働く。働かれてたんでしたっけ？
あ、そうですそうです、うん、で、あ、でまあやってきたことですよね、そこから。
あ、そうですね。
まあとりあえずいろんなことしてみたいなと思って、うん、僕あんまりその企業の勉強とかしてなかったんですけど、
うん、
なんか独立系の IT 企業だったらいろんな案件携わってるから、
うん、
いろんなことできんじゃないかなと思って、うん、その独立系の IT 企業に入ってで、
うん、
あれは何なんですかね、プログラマーなのかな、 SE なのかな、分かんないですけど、まあとりあえずそこで5年ぐらい働いたんですね、
うん、
で結局できたのはそこの部署がもう Android の組み込み部署だったんで、
うん、
なので結局もう Android しかしてなかったんですけど、蓋を開けてみると、
うん、
ただまあそこで学んだことはすごくあって、
うん、
Android の組み込み系ってもう全部Java なんですね。当たり前ですけど。
うん、
その Java とあと、OS の下の方はやっぱり C プラとかで書かれてるので、うん、C プラとか C とか。一番最初 C とかで書いてたんですけど、
はい。
でも、C で書いてるところってユーザーの目に見えないところだったんで、
うん、
なんか面白さが出てなかったんですよね。
うんうんうん、
なんで、なんか自分でも Android の勉強とかしたいなと思って、で入社してちょっと経ったぐらいにアプリ自分でも作れるっていうのを知ったんで、
うん、
作ってみたんですよね。まあその Java 勉強するがてら、
うん、一番いい勉強方法っす。
いやそうですね。でなんか意外と簡単にできんじゃんと思って、うん、で 一番最初作ったやつが結局、うん、今でもダウンロードしてくれてる人いるんですけど、
うん、
なんか、なんだったかな。時間設定したらその時間でこう、バイブとか、切り替わるやつなんですよね。
うん、
こうだから学校とか行ってる人向けに作ったんですけど、
うん、
学校の時間、毎朝8時になったら、マナーモードにして、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。いいっすね。
っていう、そうです、そうです。で、結構ダウンロードしてもらえたんで、レビューとかもやっぱ来るじゃないですか。
うん。
で、来ると、やっぱりユーザーのフィードバックが、ドンと、直接僕に来るんで、うん、まあそうすると、めちゃめちゃ面白くなってきますよね、やっぱり。
うん。
っていうので、アプリに全然興味が湧いてきたんですよね、うん、すごく。
なるほど。
そこが多分、一番最初の Android 面白いと思ったところですよね。
アンドロイドの組み込み系、ちょっと私楽しそうだなって思いましたけどね。
あ、本当ですか？
ちょっと興味ありますね。
まあでもできることすごい多くなるんで、一気に。
へ
ぇー。それこそ、僕、携わったやつで一番大きい機能は、
うん、
なんかセンサー乗っけることだったんですよ、新しいセンサーを。
センサーを乗っける。うんうん。
あれです。放射の測定センサーみたいな。
あー、なるほど。うんうん。
あれを乗っけるところの、フレームワークの部分とか、ドライバーとのこのつなぐところとかをやらせてもらってたんですけど。
へぇー、面白そう。
いや、面白いですよ。だやれることはすごく、どっと広がるんですよね。
うわぁ、ちょっと調べてみよう、今度。組み込みエンジン、Android だな。
まあでも、できるとは思いますけどね。やろうと思えば。
うん。
ただ、あれなんですよね。こう、技術力はやっぱり上がったと思うんですよね。それで。OS 読み解く力も必要ですし。
そうですよね。かなり低レイヤーのところとかを学ばないと。
そうですね。まあ、でも、ぶっちゃけ全然分かってなかったですけど、
ね。いや、難しいですし、なんか幅が広す、なんか範囲が広すぎて。
そうですね。
完全に理解するとかは、到底難しそうですよね。
これなんか、なんせこう、追加するっていう話だったら割と簡単なんですよね。今までの、こう、ベースにちょっと加えるっていうだけなので。
うん、
今までの流れを変えるとかはないんですよね。でも、なんか、こう、一時あった、
うん、
フィーチャーフォンで Android 触るみたいなやつ、あったんしてます？なんてやつだったか忘れました。
え、ちょっとわかんないです。
パカパカの携帯でアンドロイドみたいなやつがある。
ああ、はいはいはいはいはい。なんかあったかも。
ああいうやつの対応とかはマジで地獄でしたね。もともとあるやつを読み解かないとダメで、
うんうん、
それこそなんかアクティビティのスタックとかを管理してるところがあるんですけど、
はいはい、
あそこを変えろって言われたときに、マジ血の涙流しましたもんね。もうバグってもようわからんみたいな。
え、なんか面白そうだからそこすごい詳しく聞きたいけど、じゃ次行きますか。
また長くなりそうですからね。いや、本当にでも地獄でしたね。でも、そういうのもあったからこそ、こう、また忍耐力は強くなったっていうのはあるかもしれないですけど、でもやっぱりそこって変えたとって、ユーザー側にあんまり目につかないところなんで、
うん、
あんまこう、面白くないんですよね、働いてて。
うん、まあ、確かに、なんか
その、僕としては。
声が、ユーザーの声は結構大きいモチベーションになりますよね。
そうなんですよ。これって役に立ってんのって思ったら、ようわからんみたいな。
確かに、確かに。
なんか、だってスーパーで、その、放射線のセンサー使ってる人見たことないしな、みたいな。
あれですね、このポッドキャストを撮っててもまさにそんな感じありますけどね。反応とかないじゃないですか、あんまりやっぱ。
ああ、でもそれで言うと僕多分これ宣伝するんですよね。うん、多分拡散するので、それで。
まあでも正直、その自分自身が他の人の、そのエンジニアになったきっかけとかいろいろ聞きたいなっていうのがあるんで、なんかこの一緒に話してるのを他の人にもまあ聞かせてあげようみたいな。
気分でやってる。まあ、これしかも結構面白いですよね。この人の人生を一回この振り返ってみるみたいな、いろんな人生あるじゃないですか。
うん。
今までの経緯とか聞くと、 なるほどって思ったりもしますし。
そう、あと参加者の、
すごい。
ゲストの方にもなんかちょっと一回振り返ってもらえる機会になるといいのかなっていう。
そうなんですね。僕、これ、このアジェンダみたいなの送ったと思うんですけど、これに書いてるときちょっと楽しかったですよね。
すごい、確かに感想とともに、あの、箇条書きが書いてあって、すごいな、いっぱい振り返ってくださったんだな、っていう気持ちになりましたね。
どんどんどんどんピュッと出てくるんですよね、こう昔の記憶が。懐かしいな、とか思いながら。
いやすごい、なんかいろいろ海外とかも行かれてますよね。
ああ、そうですね。で、これが一番大きかったんですよね、多分、その社会人系生活、うん、人生の中で。僕なんか、その、海外生活で、あ、したことなかったんですよね。
まず中国に行かれたってことですか、これ。
そうです、そうです。
うん、
中国に行ったんですけど、
はい、
あの、それまで海外行ったことなかったんですよね。うん、で、まあ、その時ちょっと海外というか中国がちょっと怖かったので、うんうん、暴動とかがあって行きたくはなかったんですけど、
はいはいはい、
でもこう、行かせてもらった結果、もうだいぶ価値観が変わって、なんかもうとにかくすごいんですよね、こう違いが、日本との違いが。まあ飯ももちろん違いますけど、
はい、
こうなんか社内の文化祭みたいなやつがあって、そんななんか後回しじゃないですか、日本であるとしたら。
そうですね、
基本的に業務の後とかじゃないですか、なんですけど、もうなんかお昼誰もいねえなと思ったら、それの練習みんなしてるみたいな。
すごいな
ぁ。いや、すごいなぁと思って。で、あと、プライベートの時間の取り方が全然違うんですよね、やっぱり。すごく大切にしてるというか、
はい、
めっちゃ残業してもらうの、あの、申し訳ないというか、
あ、なるほど。
日本だとあんまり思わないんですけど、悲しいことに。なので、なんかね、みんな、あの、辛そうに働いてはいるんですけど、すごい楽しそうなんですよね。大変、労働時間で言うと結構長いかもしれないですけど、うん、日本みたいに、
うん。
ただすごい楽しそうにやってるなと思って。日本に帰って、うん、その先輩の姿とかとこう照らし合わせると、どっちの方が幸せかって見ると、やっぱり中国の人たちの方が楽しそうだなって思っちゃうんですよね。
でもいいですね。その海外行って価値観、あって変わって、変わってというか、なんか目が開かれて帰ってくるって、なんかいい経験だなと思いましたね。
いやー、すごいですね。だからそれをさせてもらったのはかなりありがたいですね。
確かに。いや、いいなー、ちょっとなんかそれ聞いて、やっぱ海外ちょっと一回行っとくか、みたいな気持ちになりました、今。
お、行きましょう。なんか僕もついていきますみたいなノリで言いましたけど。
それ逆だな
あ、僕が行くのについてこっち来てもらえるとちょっと、まあ後で言いますけど、アフリカに出てきてもらっては
じゃあ後で
巻き込むス
タイル後で返していただきます
はいまあまあ、でちょっとその海外の活動とかが終わって、まあ日本に帰ってきた時とか、うん、先輩の姿を見ると、まあ、先輩とかはやっぱりすごい働かれてるんですよね。上司の方とか。うん、あの、終電ギリギリまで働くのが当たり前みたいな雰囲気がもう出てるんですよね。
すごいとこにいましたね。うん。
そう、すごかったんでしょうね。いや、だからね、そう、あの、ちゃんとご家庭があるんですよ。その上司とかも。うん、でも、なんかこう、お子さんとかもいらっしゃるのに、うん、毎日深夜とかはちょっとかわいそうだなと思って、うん、その子供が。
いや、そうですね、確かに。
で、僕の家とかは、なんか昔ちっちゃい時とかお父さんすごい早く帰ってきてくれてたんで、うん、7時ぐらいには。で、一緒にご飯食べるっていうのが普通だったので、うん、まあ、それ考えるとすごい幸せな家庭で育ったなと思ってて、
うん、
で、こう自分のこう子供にもそうさせたいじゃないですか、うん、せめてこう一緒にご飯は一緒に食べたいなみたいなのがあるんで、
うん、
これ転職しねえとマジでこの上司みたいになったら、うん、俺の人生終わっちゃうわと思って。
確かにな、ちょっとそうですね。
なんかこうすごいこうチームの雰囲気を良くする上司とかはいたので、すごい尊敬する上司とかすごいいたんですよ、うん、 マネージングとか上手い先輩とかもいらっしゃったんで、
えー、
だから尊敬はするけどなりたくはないみたいな
確かに確かに
ちょっと嫌だな、
もうちょっとバランス取れる
っていうのが、そうですね、うん、もう完全にこの公共の電波には乗せられないことをしてる人たちもいたみたいな
の
を見るとちょっと嫌だなっていう、
うん、
そう、でも気づくのにね、うん、ちょっと時間かかりすぎちゃったってね、こう振り返ると、
うん、
結構5年目でやったその転職を考えて、うん、あ、でもなんか決心ついたの4年目だったんですけど、うん、でとりあえず辞めて海外行きてえなと思ったんですよ、
うん、すごいな。
で、ただなんかこう4年目の時に、OJT の先輩に相談したんですよね、うん、僕こんなこと考えてるんですけどどう思いますかみたいな、うん、で女性の先輩だったんですけど、その人がめっちゃ深刻な顔で、ちょっと本田君って、
うん、
この僕の貯金額もちょっと公表したんですよ、うん、でこの計画でこういうお金の算段つけてみたいな、うん、計画はすごい立派だと思うんだけど本田君って、うん、この2年の計画で言ってたんですね、海外2年っていう、うん、で海外2年帰ってきて本田君無一文だよみたいなこと言われてそんな人と結婚したい人なんていないよって言われて、うん、あーって思ってだからもう一年頑張った方がいいって言われて、あ、確かにそうかもって思ってお金を稼ぐ期間が必要だと思って、でこう4年目で転職しようと思ったけどもう一年頑張るみたいなことをしたんですね。
すごいですね。
で5年目でまあ結局そのお金ももうほぼほぼないんですけど、
うん、
まあ、結局無一文で今帰ってきてるっていう
それで転職したいなって思った後に1年いられるってまずすごいですね。
いや、もうお金のことしか考えてなかったですからねその時は。
なるほど。
でなんかちょっと情があったっていうのもありますけどね、なんかこう本田もちょっと頑張ってくれんかみたいなこと言われて、ちょっと無駄な足止めがあったんですよね。
なるほど。
それにこう耳を貸してしまった僕がバカだったんですけど
、まあ、まあそこで得られたものもきっとあった感じじゃないですか
きっときっとありましたそうですね、まあお金得られたんでお金に換えるもの
な、なるほど
まあそれで5年目に会社を辞めて、うん、でカナダに2年行くことになって、
うん、
でそのなんでかっていうと、こうエージェント、留学エージェントみたいなのがあったんですよね。うん、エンジニア向けの、
うん。
バンクーバーにフロッグっていうやつがあるんですけど。
うん、
で、そこで紹介、相談をしたんですけど、うん、相談した結果、なんか良さそうなのが、うん、もうなんか実績も5年あるんで、多分就職は頑張ればできますよ、みたいなことを言われたんですね。現地で。
うん、
で、まあ一番安全な策が、うん、そのワーホリで最初行くって言ってたんですけど、はい、まあ、それは取っておいて1年その学生で入ったらなんかもう1年がワークパーミットをもらえるんですね。
ワークパーミット、
ビザか、1年もう1年いていいよっていうビザがもらえるんですね。なんかそのビザなしだと3ヶ月ぐらいが限度なんですけど、うん、滞在が、
うん、
でもそのビザがあると理由があると、うん、ちゃんと認められた理由があるともっと滞在できるっていう、うん、で外国人が働くのってそのビザ必要なんですよ、
うんうん、
で学生ビザとかだったらバイトとしてでしか働けなくて、
うんうん、
でワークのビザとかだとちゃんとフルタイムで働けるみたいな。
へえ、あ、そうなんだ。
そうです、そうです。で大抵その海外で働くときって、うん、そのビザを会社に発行してもらうのが先なんですね、
うんうん、
でそれだと会社持ちになるんですよね、そのビザが、
うんうん、
それ結構高いんですよ。高いし手間だし、うん、ってなるとその現地の人雇うよりやっぱりちょっと敷居が高いじゃないですか。
はいはいはい。
だから僕たち外国人が海外で働くときはある程度のこの実績が必要だったりするんですね、うん、認められるやつ、うんうん、なんですけど、このカナダ2年コースで行くと、
うん、
もうビザあるので、
うん、
あとは働かせてもらうだけになるんですね。
すごい。ちょっとそこら辺なんか今度詳しく聞きたい、
あ、全然大丈夫
マジっ
です すよ。
か？お願いします。
おまけでもいいで
また？
すよ。まあ、いつかちょっと多分ご飯行くことあると思うんで、
ああ、ぜひ
そ
ぜ
の
ひ。
時に。はい。
あ、すみません。話を終わりました。はい。
っていうのがあったので、しかもすごい安かったんですよね。なんか、留学って聞くと結構高い、聞こえるじゃないですか。なんか、2、300万とかかかるのかなと思ってたんですよ。
かかりそう。
でも実際、120万ぐらいだったんですね。
あ、そうなんだ。
それぐらいでいけたの。多分、今はもっと安くなってると思うんですけど、しかもなんかね、ブラックフライデーとかですごい安い時は半額とかありましたよ。
マジっすか？
入学費、ブラックフライデーすんのみたいな。
そんなんあるんだ。すごい。
そういうのありましたよ。
ちょっとなんか、ちょっとお金貯めないとな。いけないな、まだ。
でもお金、やっぱり選択肢広がるんで大事ですよね。
大事ですね。
僕もこれ、結局お金なかったら入れなかったんで、やっぱりその1年伸ばしたのは正解だったなと思いますね。でも英語も全然わかんなかったんですよね、その時。
すごいですね。わかんない状態で行こうとしたのがすごいです
そう
ね。
そう。TOEIC、マジで200点ぐらいだったんですよ。
おお。受けたことないからわかんないけど、でもそんな高くはないですよね。
ね、全然高くないんですよ。多分中学生の方が高いぐらいの。で、その状態で行っても多分意味ないなと思ったんで、最初フィリピンで合宿みたいなやつをして、底上げを図ったんですね。
あ、なるほど、なるほど。
で、その後カナダで行って、まあ、英語の学力的にはそんなに上がってないと思うんですけど、なんかこう、話すのと書くのと全然違うんですよね。なんかこう、話すのはとりあえずできるようになったかな、
すごい。
特せずみたいなのがあるので。で、カナダのその、僕、バンクーバーってとこにいたんですけど、バンクーバーはその留学の街なんですね。留学生の街。
あ、そうなんだ。
なので、現地の人たちも、こう、拙い英語に慣れてるんですよね。なんかすごい優しくて、何回聞き返してもめちゃめちゃ簡単に噛み砕いて説明してくれるっていう、
良い。
天使みたいな人たちがいっぱいいるんですよ、本
いい
当、
ですね。
入ってる人たちが。そう、だからなんかこうアメリカとかも近かったので、シアトル行く時とかに、シアトル近いんですよね。そう、車でちょっと行けるみたいな。で、アメリカのハンバーガー屋さんとか入って、注文とかしても何言ってるか分かんない時あるんですよね、やっぱり。で、そう、聞き返したりとかもするんですけど、アメリカの人たちって、聞き返しても、こう、同じスピードで同じこと言うんですよ。わかんねえよってなって。そういうなんかこう、慣れてないと優しさが違うんですよね、そういう。
確かに。日本もありますよ
そうですね、日本もあると思います。なので、バンクーバーっていう地はかなり、僕にとっては良かったですね。
いいなあ、カナダ。なんかこう、まったりしてるイメージが強いです
めちゃめちゃまったりしてますよ。すごいです。
ね。
本当リラックスしたいときはカナダ行きたいなと思いますもん。
わあ。
自然いっぱいですし。
わあ、いいなあ。ちょっと今、視野入りましたよ、バンクーバー。
そのときは、まあ、バンクーバーじゃないところもなかなかいいので。
お、なるほど。
バンクーバーやっぱり日本人超多くて、
あ、そうなんだ。
一日こう電車乗ってたら日本語聞かない日はないみたいな。
そんなに？あ、そうなんですね。
なんですよ。なんかこう、海外留学してるイメージあんまりないんですよね、ちょっと。
ああ、なるほど、なるほど。
だからこう、追い込むためには、他のとこ行った方がいいかもっていうところですね。
なるほど。すごいな。そのバイタリティすごいな。
いや、でも、会社辞めて、こう、クリックするだけでいけますからね。簡単です。
いやー、ちょっと多分クリックしてもキャンセルしそうです
あ、それはちょっともったいないやつですね。まあ選択肢はたくさんあるんで、まあカナダじゃなくても全然いいと思うんですけど。
なるほど
そう
な。
そう。で、やっぱりカナダとか行くと、ちょっとね、生活費かかるんですよね。時価が高いというか。
そうなんだ。
なので、ちょっとバイトしないとダメだなと思って。でも、この現地のバイトってできるんですけど、安いんですよね、やっぱり。
あ、そうなんですね。
なので、この、ちゃんと技術も、 ある程度こうキープしとかないといけないと思ったんで、
うん、
日本の最初カナダの中のバイトで入れるような技術の会社を探してたんですけど、うん、テスターとかしかなくて、しかもなんかこう技術学べなさそうだなみたいなことを思ったので、結局なんかこう日本のリモートでできるバイト先を探してたんですよ、
うん、
で、その結果バイトとして一番最初に、一番最初が今の会社に出会って、
うん、
でカナダからリモートでずっと働いてたんですね、学生の間。
すごいなそれ、うん、
そうだからこう、あで今の会社がアフリカの会社なので、
うん、
エンジニアは日本にいて、うん、こう営業の人とか社長の人とかはアフリカにいてっていう感じの体制になってるんですよ。そういう感じ。でちょっと前まで、シンガポールにいた人もいたんですけど、うん、まあそんな感じでこう世界に転々としてる感じでリモートで働いてるんですね。
いいなそれ、うん、
いいでしょう、
はい、
で、まあお金もそれで稼がせてもらったので、まあ、カナダ生活エンジョイしつつ、
うん、
学生の期間終わったんで、まあ、次インターン就職したんですね、
うん、
カナダの現地で、
はい、
じゃあもうすごい楽で初めて海外の、そのちゃんとした会社に入ったんですけど、うん、
はいはい、
まあ、スタートアップの企業だったんですけど、
うん、
なんか、一番最初、学校行きながら行ってたんで、1日3時間とかで行ってたんですね。
うんうん、
午前中行って、午後学校行って、みたいな、
うん。
で、こう帰ってから、アフリカのバイトして、みたいなことをしてたんですけど、
うん、
その学校終わったら、午前と午後ずっと、そのカナダの会社でやるみたいな。
うんうん、
で、一応フルタイムっていう契約だったんで、うん、10時から6時ぐらいまでですね、やって、みたいな話だったんですけど、
うん、
なんか、実質やってたの、なんか11時から5時ぐらいまでで、
うん、
6時間ぐらいしかやってなかったんですね。そんな中緩くて、もうとりあえずやることやっときゃ OK みたいな感じの文化だったんですよね。ちゃんとあいつやってくれるからいいよ、みたいな。
そんな感じなんだ。
すごい楽でした。
ああちょっとやっぱ興味あるな、うん、
ああでも多分会社によりますよ、うん、うちの会社そうだったっていうやつで、
うん、いやなんか海外のやっぱその働き方というか、みんななんかそういう感覚とかを、はい、にはやっぱ興味あるなっていう感じです。
あそれこそその次のやつに書いてるやつですけど、なんか、
はい、
いきなり会社で、
はい、
ヒロキカヤックに行くぞって言われて、会社のみんなでカヤック漕ぎに行くぞって言われたんですよ。
それそういうことだったのかこれ。
そうなんです。で、カヤック行くぞって言われて、土日どっちみたいなことを聞くと、バカ野郎金曜に決まってんだろって言われて。
マジか。
マジで金曜カヤック行くのみんなでみたいな。
最高だな。
いやめちゃめちゃいいでしょ。
いいっすね。
で、朝、こう、車で回収してもらって、
うん、
でみんなでカヤック午前中漕ぎまくって、うん、みんなで飯行って、
うん、
こう芝生で青空の下を会議みたいな。
いいな、いい経験っすね。
いやーめちゃめちゃ面白かったですよ。
面白
い。もちろんあれなんですよ、費用会社持ちなので、
うん、
僕ただ車に乗ってついていくだけみたいな。
すごいな向こうの人たちのアクティブ感
で、ちゃんとこう業務時間っていう認識があるんで、
うん、
定時には上がるんですよ。解散するんですよね。
大事。超大事。
すごいんですよ。ちゃんとそこの意識がね、強いんですよね。
それいいですよね。そのなんか、会社のイベントだとしても、定時っていう感覚を大事にしてほしい。
うん、そうなんですよ。ちゃんと別にカヤック行ったとしても、それはこう、社員のアクティビティだから、うん、まあ、会社の行事じゃん。じゃあ、それは労働でしょ
う
みたいな。
うん、いやでも大事だよな、その感覚欲しい。
いや本当にこういう価値観は大事だと思いますよね。でまあそれがなんか当たり前の文化になってるんで、うん、そのみんなはこう違和感がないわけですよ。うん、違和感あるの僕だけなんですよね。すげえ仕事しなくていいの、おどおどみたいな。
なるほど。
衝撃ですよね。
衝撃ですね。いや味わってみたいな。
で、しかも、
うん、
こう海外の人たちってエンジニアすごい大事にしてるので、
うんうん、
練習とかもこう前の職場、その5年間やった会社の2倍ぐらい提示されたんですよね。
うん、
これでどうだいみたいな。い
や、すごいですね。5年やってたところの2倍近くって。
そうですよね。まあ月換算ですよ。このボーナスとかを抜いて。
うん、
ですけど、まあもちろんボーナスはないんですけど、うん、でも2倍ってすげえなと思って。
すごいですね。へえ。
しかも、その1日6時間しか働いてないし、残業もなくて、これはなかなかすごいなと思ったんですよね。
確かに、ちょっと生産性をがっつり上げていかないと、なんか、申し訳なさが出そうな感じですね。
うん、そうなんですよ。っていうのですごい惹かれてたんですよね。このままそのインターンで就職するか、
うん、
そのアフリカを選ぶか。
うんうん、
で、そのバイトとしてるアフリカと、そのフルタイムでやってるカナダの企業、どっちもやってたんですけど、ダブルワークで。
うんうん、
ちょっと頭の切り替えができなくなってきて、
うんうん、
一方フルタイムでその英語でやってるし、一方日本語でちょっとだけやってるしってなると、こう頭の切り替えができなくなってくるんですよね。
なるほど、そうなんだ、うんうん。
難しくなってきて。だからもうどっちかに専念したいなと思って、
うん、
まあ、普通だったら多分、アフリカの方を切ると思うんですけど、バイトの方を。
うん、
ただ、アフリカの企業ってなかなかないじゃないですか、関わることが。しかも、この自由な感じで働けるのはすごい良くって、
うん、
リモートワークで。
うん、
で、もともと僕何したいかって思い返すと、その、リモートで働きたいというよりかは、
うん、
自分の時間をちゃんと確保したいっていうのが、前面にあったので、
うん、
まあ、そういう意味では全然このアフリカの会社でも良かったんですね。
うん、
で、まあ、年収の面でも、まあ、カナダのやつに比べるとちょっと少ないんですけど、
うん、
まあ、ただ日本の企業だと思うと、
うん、
なかなかいい感じの年収だったので、うん、どうしようかなって言ってたんですよ。
はいはい、
ここでなんかその、うん、アフリカに出張することがあって、そのバイトの関係で、うん、
すごい
招待してくれることがあったんですね。エンジニア合宿やって言って、アフリカにこの日本で働いてるみんなと、
うん、
カナダと僕とあとシンガポールの人をこう呼んでくれて、
うん、
みんなでこのお客さんを回るみたいなことがあったんですね。
そうですね。バイトも込みって。
そう、バイト、ああ多分このバイト、うん、一番最初僕なんかバイトで週、
うん、
週 3?週3じゃないな。1日3時間ぐらいのコミットっていう約束をしてたんですけど、
うん、
結局、まあ、お金なかったっていうのもあって、
うん、
やればやるほど稼げるっていう感じだったのと、うん、あと結構面白くて、今まで組み込みとかだと外部のライブラリとか触ってなかったんですけど、
うん、
そこで初めてその、レトロフィットとか、
うん、
オーマとか、まあ、ダガーとかあるじゃないですか。
はいはい、
ああいうなんかモダンなライブラリー初めて触って、めちゃめちゃ便利じゃんと思って勉強してたらどんどんやってるみたいな。
おー、すごい。勉強にもなりつつ、アウトプットもできるみたいな。
そうです、そうです。
あ、いい。
だから、これ絶対に役立つなと思ったんで、どんどんやってたんですね。
うん、
で、その結果多分、需要に見ていただいて。
うん、なるほど、なるほど。
うん、招待しても大丈夫なんじゃないかみたいなことだと思いますね。うん、バイトだけど。
なるほど。
ですです。なので、まあそこで、どっちにしようかちょっと決めようって思ったんですよ。
うん、
で、そこ、ちょうどその行くときに、なんか事件が3つぐらいあって。
名付けられてましたね。
そう。もう一つが、超イケメン発言事件ってやつがあって。
これも事件だったんだ。
じゃあこれも事件なんですよ。なんかね、その時、
うん、
ちょっと気になってた子と電話してたんですよ、空港で。
あ、はいはい、
で、今ちょっとこんな感じで悩んでんだけどって、
うん。
で、その子は別にカナダにいないんで、
うん、
全然関係ない子なんですね、
うん。
エンジニアとも関係ないので、
うん。
なのでこう、エンジニア目線じゃない、全然ピュアな意見を聞きたいなと思ったんですよ。うん、
はいはいはい。
で、バーって話してアフリカと、この、カナダ、どっちにしようか迷ってる、みたいなことを言うと、
うん、
分かった。ホンディ目つぶってみてって言われて、僕ホンディって言われてたんですけど。
はい。
で、こう、アフリカで働いてる自分と、カナダで働いてる自分想像してみて、みたいな。 どっちの方が笑ってるって言われて笑っちゃったんですよかっこええと思って
これそういうの言われますなるほど
かっこよすぎると思って、うん、で結局笑ってるのを想像したら、うん、多分アフリカの方が笑ってんなって思ったんですよ。
あ、大事大事、うん、
あのまあ自由に働けるしみたいな、うん、アフリカっていうそのフィールドも結構面白いしなっていう、
うん、
っていうのにちょっとアフリカにちょっと傾きかけてたんですね。
なるほどなるほど。
でこうトランジットの時に、
うん、
次はクソコミット事件ってやつが発生して
どんどん事件くんだ、うん、
いやすごいですよ、畳みかけてくるように、うん、事件が発生してって、
ね、決定打がすごいどんどん来た
いやそう本当もうこれがほとんど決定打だったんですけど、
はいはいはい、
その時ちょうどアプリのカナダのチームの、うん、あのアプリのリリースの前日だったんですよ。前日じゃない、前日か、前日だったんですよね、
うん、
で僕はとりあえずバンってこう APK 出して何かあったら連絡してみたいなことを言ってたら、うん、トランジットの時にヒロキ助けてくれみたいな、うん、ビルドできないんだ、バグ1個見つかったから直したんだけどビルドできないんだ助けてくれみたいなことを言われて、
はいはい、
あ分かりましたみたいな感じでバーって見たんですよね、
うん、
じゃあ僕は Android のプロジェクトのリポジトリもらってたんですけど、うん
はいはい、
まず1個クソなのが、うん、iOS のアプリのプロジェクトが全コミットされてたんですね。アンドロイドのリポジトリに。
マジっすか。やべえな。
クソ1じゃないですか。
うん、どうしたんだって感じですね。はい。
どういうことみたいな。うん、もう一つが、グレードルのファイルの、なんかディペンデンシーズのやつがめちゃめちゃ変わってて、何が変わってたかっていうと、なんか改良コードが全部なくなってるんですね。
違うパソコンで開いたな。
いや、なんかもう全部一行になってて、
文字コード、
それで死んでるって感じだったんですよ。
へ
え。いや、なんか、これ戻すのは全然普通にいいんですけど、このレベルの人と俺この先ずっと働くのかって思ったらちょっと疲れてきちゃって、
いやそれ疲れるな、ドッとくるな、うん、
いやドッときますよね。でその一方でそのアフリカの人たちすごいスキル高かったので、
あ、はんはん、
勉強することばっかりだったんですよね、
う
ん、だからなんか将来性を見たらもう全然アフリカの方がいいなと思って、うん、もうここでほとんどポッキリ折れちゃってたんですよね。
いやそれあるな、絶対来ますね。
うん、だからまだまだビザ残ってたんですけど、はい、めちゃめちゃアフリカに傾いていて、
うん、
でそのアフリカに行った時にその出張でいろんなところを回らせてもらったんですけど、
うん、
やっぱりなんかアフリカのフィールドが面白くて、そう使ってくれてるところを見るとやっぱり嬉しいですし、お客さん の, そのフィードバックも直に聞くとやっぱり嬉しいですし、
うん、どんな感じのサービスなんでしたっけ、すいません、
そういえば説明しなかったですね。
あ、いやでもあれか、売り上げとか在庫の管理をする。
そうですそうです。まあ全然説明しなかったんですけど、売り上げの通りで、そのお客さんの売り上げとか在庫とかをまあ管理する SaaS のサービスなんですね、ウェブのサービスで。
うん、
で、まあ、基本的にはウェブのサービスなんですけど、
うん、
その Android 携帯を、営業の人たちに渡して、で、営業の人たちがそのお客さん先に行ったりしたら、うん、その時のイベントとか売り上げとかを Android 携帯から登録するみたいな。
うーん、
でそれの Android 携帯を今僕が作ってるって感じですね。
なるほど、なるほど。
そうです。まあ、いろんな機能あるんですけど、
うん、
まあ、基本的にはそんなサービスですね、
うん。
で、それを使ってる人たちと会ってくるみたいな、会って話をするって感じですね。
うん、
ってやるとやっぱり面白いですよね。
時間に聞けるといいですね。
はい。で、どんな感じで利用されてるかっていうのも分かりますし、うん、まあ、何が課題かって、なんとなくその現地でちょっとしか生活しないんですけど、
うんうん、
まあ、何が問題になりそうかって、ちょっと想像つきやすいじゃないですか。向こうでまた言われたときに、うん、電波が届かなくてとか言われると、うん、まあ、確かにこれ届かないよなって、簡単にちょっと想像できるみたいな。だから、なんか、今まで行ったことない、っていうのもあったんですけど、まあ、 思ってるアフリカじゃなかったんですよね。なんかすごい発展していて、なんかこうアフリカってイメージするとキリンとかゾウとか違うかな。
ちょっと確かに。なんか砂漠っていうか。
ですよね。サバンナとかじゃないですか。
あ、そっかそっかそっか。
イメージ。で、確かにこう赤土、一面赤土でちょっと木生えててみたいな、低い家が何個か建っててみたいなのは確かにあるんですけど、まあ、決定的に違かったのが、スマホの普及率ほぼ 100% なんですよね。
ああ、そうなんだ。
そうです、そうです。で、こうみんな使ってるので、割とこう、マーケットとしては広くて、うん、しかもこの、まあ、後で写真渡してもいいんですけど、
はい、
一番大きいマーケット、その国のマーケットに連れてってもらったときに、うん、なんかあの人の動きが半端なかったんですね。あの、うん、人の多さが。すごい広いなと思ったんで、
うんうん、
これはなんか普通に楽しそうだなと思って、こういう人たちを支えるものとかが生まれると、
うん、確かに何かそのサービスにどう自分が作ってるサービスがどういう人たちどのくらいの規模に影響するのかっていうのが何か目で見て分かるっていいですね。実感が感じられるというのが、
それを感じられたのがやっぱり大きかったんですよね。
確かに。
これはちょっとやりがいあるなと、こうエンジニア妙義にちょっと尽きるわと思って、
うんうん、
思ってちょっとアフリカしようやっぱりと思っちゃったんですね。
うん、なるほど。
あとはこうご飯がうまいっていう日本が。
そうですね。それ絶対ありますよね。
そうなんです。やっぱ恋しくなっちゃうんですよね。
うん、だから向こうだと和食とか食べるにも結構大変そうなイメージあります。
和食結構あるんですよ。ラーメンとかも。
あ、本当ですか。寿
司とかもあるんですけど、はい、ただね、ちょっとバリエーション少ないとなるとちょっと高いんですよね。
あ
とあんまり美味しくないのと。
なんか和食もあれ、肉じゃがとか煮物とか食べたいじゃないですか。
そうですね。
うん、寿司とかラーメンとかは聞くんですけど。
ただ、それで言うと、カナダで言うと、あの、食材はほぼあるので、
あるんだ。
作れるんですよ。
あ、そうなんですね。
ただ、あのアフリカとかだとやっぱちょっと大変そうですね。
うん、
あ、この前なんか社長が大根を見つけて興奮しました
ね。確かに向こうで大根とかすごいですね。育てられないですよね。育てられない。
僕もその時にあ、なるほどってちょっと思っちゃいましたね。だからやっぱりあれなんですよね、こう日本安くてうまいのがすごいんですよね。
あ、そっかそっか。やっぱその現地の食べ物が一番安いですもんね。
そうですね、
うん、
そう、あと猫飼いたかったしっていうのもあって。
それ大事ですね。
そう、なんかこれだといつまでたっても猫飼えないってちょっともぞもぞしてたのもあって。あ、
なるほど。
だったらこのタイミングで帰って猫飼いながら仕事でしたらいいかって思って。
もうなんか一番最初このレコー収録を始める前は猫の声が聞こえたんですけど、
はい、
全然聞こえないですね。
今はね、ちょっとビクビクしてると思います。こいつ一人でずっと喋ってんぞみたいな。
そこか。
いや、なんか、ね、ちょっとめちゃめちゃ怖がりなんですよね。
あ、そうなんですね。
だからなんかこう、宅配の人がピンポンとか押したら、うん、横で甘えてたのに、ズワーって逃げるみたいな。
かわいいな。
全然ダメなんですよね。
いやー、いいですね。
ちょっと人の気配を感じるんじゃないですかね、こうやって。
あ、喋ることによって。
うん、
そっかー。っと最後の方に泣いてくれても大丈夫だよ。
あー、ちょっと期待できないかな。ちょっと僕が真似しますね、泣き真似。
その返し来ると
思わない。それで我慢してください。
やばいやばい。
あ、よかった。一個、笑いが起きた。
ちょっと、ちょっと、危ない。ありがとう。まあ、まあ、猫、かわいいですよね。かわいいよ、
かわいいです、かわいい。
うん。
まあ、あと、もう一つあれですね。この、日本、アフリカというか、日本選んだ理由が、
うん、
あの、バンクーバーって結構、
うん、
そのエンジニアの動き活発なんですけど、コミュニティが。
そうなんだ。
ただ、あのなんかモバイル業界に至っては、あんまり活発じゃないんですよね。あ、ウェブとか、あの映像系はめちゃめちゃ強いんですけど、いかんせんモバイルがあんまりなくて、こう僕、ちょうどなんかコトリンが公式の言語として発表された時にいたんですけど、
うん、
それとかなんかイベントあんのかなと思ったら全然なくて、だから、僕がコトリン会しないと無理だったみたいなことがあったんですよね。
すごいな。それもや
った。ただ、
うん、
ああ、やりましたけど、
やったんだ、すごい。
ただ、あれなんですよね。あれでも、日本人向けでしたけどね、コトリン会。日本のエンジニア向けでってやったんですけど、
うん、
ただだから日本とかだと結構活発じゃないですか。もうコトリンとか余裕でカバーしてるし。
やたらやってますよね、勉強会。
そうです、そうです。めちゃめちゃ多いんですね。で、それ見て、
うん、
でバンクーバーいるよりも日本にいた方がキャッチできんじゃないかなと思ったんですよね。
うん、確かに。
なので、まあ、その2つだったら多分日本だろうなっていうのもあって。
うん、
じゃあ日本から帰ろうってなったんですね。
なるほど。確かにいろいろと決定でありましたね。
そうです。まあ、クソコミット時期が一番大きかった
んですけど。これ大きい。これはめっちゃ大きい。
でしょう。いや、これね、ちょっと話戻っちゃいますけど、うんうん、これ、一番入ってリポジトリ渡された時に、
うん、
その iOS のプロジェクトも一緒に入ってたんですよ。リポジトリに。一番最初、僕なんかもう珍しいなと思って、その同じリポジトリの中に Android と iOS 入ってて、こうなんかブランスとか分けてお互い同じリポジトリにコミットしていくんかなと思ってそのままにしてたんですよ、
うん、
じゃあなんかその iOS 担当の人にレビューとかしてもらってる時に、ちょっとひろきこの iOS のフォルダーいらないんだけどって思ってああって思っちゃったんですね。何これどういうことと思って。この iOS の、 あのファイルは何なのみたいな。なんかどうやら全然違うリポジトリに iOS のこのファイルとかいっぱいあるらしくて。
そうなんだ。
それが戻ってるって感じだったんですよね。そのクソコミット事件の時に。
はいはいはい。
あ、そう、まあ、でも、はい、こうコミットするファイルとか見るじゃないですか、一覧で。
そうですね、だって。
その時に気づくでしょうと思って。どうにも許せなかったんですよね。
確かにな。いや、それは許せ、うん、てか、心配になりますね。不安になる。所属してる自分が。
そうなんですよ。その、あの、Android と iOS のチーム、担当一人ずつで、一人が僕で一人がその人だったんですよ。
あ、そういう感じなんだ。
そう。だから、もう、僕が見るしかないじゃないですか、そういうのって。嫌、
うん、
だなと思って。
そうですね。その人を育成していく感じになりますからね。
そうなんですよ。これ年収高くなっても嫌だなと思ったんで。
確かにな、それ嫌だな。新しい人も来ないだろうなって感じしますね。
いや、そうなんですよね。だからちょっと嫌で辞めちゃったって感じですね。
なるほど。
そのまま12月、去年の12月ぐらいに帰国をして。
去年なんですね、帰ってこられた。
そうです、そうです。で、そっからずっとやってるって感じですね、その今のアフリカの会社で。
念願の猫を飼ったのはいつからなんですか？
1月ぐらいですね、今年の。
あ、今年の1月。
そうです、そうです。だから半年ちょいですかね。
なるほど、なるほど。いいですね。
いやー、なんか思ってたよりも充実してます。
いやー、動物いると癒されそうだな。ちょっと私でも動物は全くいいじゃないんですけど。
でもめちゃめちゃ可愛いんですけど、すごい欠点があって、リモートワークとかだと家で仕事もできないんですよね、集中できなくて。
あ、猫が気になっちゃって。
そうです、そうです。
あ、そうなん
だ。猫こっち来るし、来たら相手しちゃうし。
なんかあのコニファーさんとかかな、なんか猫のツイートされてますよね、よく
されてますね。だコニファーさんが猫をあげてるときは僕絶対いいねしてますね。
いや、かわいいからな。
めっちゃかわいいですよね。しかも名前もかわいいですよね、ワンとツーで。めっちゃ簡単だと思って。
わかりやすい。
ね、いや、かわいい。ちょっと6ぐらいまで行ったときになんて名付けるか聞いてみたいですね。6なのか6なのか。
そこまで勝ったら相当すごいですけどね、そもそも。猫屋敷になっていきそうな気がする。
そうです。まあ、管理も大変ですしね。
うん、大変そう。
でもまあ、年間の猫も飼って、うん、まあ、リモートワークで、割とこう、目標にしてた生活はできてるのかなと思うので。
うん、いや、なるほどな。いや、リモートワーク、いや、考えるよな。
でも難しいですね。僕も憧れてましたけど、いざやるってなると難しいこといっぱいありますよ、やっぱり。
そうですよね、そんな感じしそう。
全然集中できないですもん、家で。
最初の方とかはなんか1日2日とかだったらきっと最初できるんでしょうけど、
そうですね、
だんだんもう慣れてきて下りそうな未来が見える。
そうです、結構ね、オフィスも一応あるんですけど、
うん、
そこに行かないと効率は結構落ちちゃいますね。
なんか家の開発環境もこうグレードアップさせないとさすがに辛いじゃないですか。
あ、そうなんですよ、
うん、
なんか、
うん、
オフィスこの前 iMac を買った、うん、買ったっていうか、まあ、もらい受けたんですけど、うん、結構スペック良くて、うん、ね、僕 iMac じゃないか、 MacBook Pro を使ってるんですけど、15インチのやつで結構 CPU も高めだと思うのに、
うん、
2016年のやつですけど、うん、なんかビルド5分ぐらいかかるときあるんですよ。
ほうほうほう、確かに結構かかる。
そう、結構かかるんですよ、うん、でも iMac とかでやると半分以下になるんですね。
あー強いな、それはもう出社しますね。
出社するでしょ、うん、そう、こんなに劇的に変わると思ってなくて。
それは出社やめなしだな。
いやそうなんですよね。で、ワイキ近いっていうのもあって、うん、チャリンコで20分ぐらいなんですよ。
あ、ちょうどいいですね。
そうなんですよ。で、なんか社長から痩せろって言われてるのもあって。
やばい、人のこと何も言えないから何とも言えない。
そう、だチャリンコで通ったら交通費出すよみたいなこと言われて、まんまとハマってるんですよね。
チャリンコで通ったらこう、あ、チャリ
本来で、電車、そうです、電車でも行けるんですけど、その電車の交通費をチャリンコで行っても出しますよって言われて、
めっちゃいいですね。
いや、消費カロリー手当が出てるんですよね。
素晴らしい。面白い会社だな。
いや、いい会社ですよ。
ま
あ、ただでもツイッター、僕のツイッター社長に監視されてて。なんか、はいはい、こう、ダメなもの食ってると、
うん、
めっちゃ怒られます、ね。めっちゃ怒られますし、なんか、社長の目に留まってなくても、うん、CT 表とかにリツイートされるんですよ、ね、うん。社長、食ってますよ。
どういう会社や。
作られるんですよ。
いや、
まあ、なんか仲いいですけどね。
仲いいですね。
面白い会社ですけどね。
いや、合ってますね、本田さんに。
本当ですか。まあ、楽しくやってるんで多分合ってるんでしょうね。
いや、いいですね、いいですね。
まあ、やってきたことはそんな感じですね。
なるほど、
長かったな。
いろいろとなんかありましたね。
すごいな、
やられてきたことがすごい濃いですね。
あ、濃いですか。なんか、うん、ただ長いだけだったかなとちょっと今反省
して。いやいやいやいやいや、面白いからな、どんどん突っ込んじゃう、あるな、話。
ありがたいです、それは。
そんないろいろやってきた本田さんは、これからやっていきたいこともいろいろありそうな感じですよね。
すげえ、なんか、急に仕事っぽく。
あれ、マジか。やべえ、話下手かな、自分。
めちゃめちゃ面白かった。
本当です。じゃあ、まあ、本田さんが笑ってくださったということでいいんじゃないですか。
あれ、これ笑い声大半になっちゃった。
確かに。こんなに笑ってるポッドキャスト、うん、まあいいか。笑いを提供ということで。
僕らが笑ってるだけで、なんか一方的な笑いの提供になってますけどね。聞いてくれてる人、これ、笑うのかな
って
。
内輪笑いみたいなね。
僕ら二人だけで笑ってたらちょっと悲しいですよね。じゃあ、さっさと進めろみたいな。さっさと、まだ、これからやっていきたいこと、どうぞって言われたのに、まだ全然喋ってない。喋るまでが長いんだよって、ちょっとクレーム言われそうなんで、そろそろ喋りますと。
お願いします。
これからやっていきたいことっていうのをちょっと僕これいけないとこだなって思ってるのが、うん、なんか割とはっきりしてないんですよね。これやりたいっていうのがなくて。いや、
これ分かりますよ、これ。
なんか、ちょっといろいろやりたいことがあって、
う
で、それがコロコロ変わっちゃうんですよね。
わかるわかる。本当わかります。完全同意ですよ、これ。
よかった、同意してくれる人がいて。
なんかあれもやりたい、これもやりたいって思いながら、結局そんなに着手できてない自分がいますね。
そうなんですよ。ちょっと悲しいですよね。本当、なんか自分に甘いなって思っちゃうんですよ。だからなんかウェブサーバーの、うん、なんだっけな、ララベルでしたっけ？
ララベル。
なんか簡単にウェブの API とか出せるみたいなやつがあって、それを一回教えてもらったんですけど、うん、まあ、それとか触ると、なんかすごい簡単にウェブサービス作れるなと思ったり、まあ、それこそ Firebase とかはすぐに、実装もできるし、サービスも作れそうじゃないですか、触ってると。はいはいはい、っていうので、なんか、サーバーサイドもやるようになったら、いろんなサービス作りたいなって思って、やっぱ趣味系作りたいなとか思うじゃないですか。うん、でも、ちょっと猫を飼い始めて、うん、で、なんかこう、猫のイベントとか出席したときに。
そんなんあるんですね。
あ、あるんです。なんかこう、里親で引き取ったんですけど、
あ、はいはい、
里親座談会みたいなやつがあって、
あ、
ちょっとあの報酬に釣られて行ったんですよね。うん、いや、すごいんですよ。なんか15分喋ると1万円もらえるみたいな。
どういうこと？すごいな。
すごいですよね。うん、で、抽選でまあ当たったから行ったんですけど、うん、で、それで行くと、なんかあの、まあ、せっかくだからちょっと笑い取りたいなと思って、めっちゃ喋りまくってたら、あの、終わった時に、あの、スタッフの人がバーって来てくれて、うん、今何されてるんですか？よかったら転職とか考えてませんか？って言われて、
うん、
ちょっと、あの、その時入社1ヶ月目だったんですけど、
はいはい、
めっちゃ惹かれたんですよね。ちょっとやりたいなーと思って、あの、エンジニアとかじゃなかったんですよ。エンジニアとかじゃなかったんですけど、
うん、
でも、あ、でも、猫関係の仕事ちょっとやってみたいなと思ったんですよ。
確かにありですよね。エンジニアじゃないものに転職するっていうのも正直。
そうです、そうです。うん、で、こう、もう、もはや猫が趣味になっちゃってるんで。
うんうん、
いやー、そのために働くのも悪くないなーと思って、多分、うん、この会社の次は猫業界じゃないかなって思います、ね。
猫カフェとかでいいんじゃないですか。
いやー、そうなんですよ。ちょっとね、考えてるんですよね。っていうのが何個かありすぎて、うん、ちょっとなんかこれやりたいっていうのがあんまないんですよね。
なるほど。これちなみにスキューバダイビングやってるって書かれてますけど、
はいはいはい。
その趣味なのか。
そうなんですよ。うん、これは、その社畜してた時代に、
うん、
なんかこう毎日同じサイクルで生活してて、うん、電車で移動するときに、あ、やべえ死にたいみたいなことを思ったときあったんですよね。
社畜だな、うん、
死にたいっていうか、なんか俺何のために生きてんだろうみたいな思うタイミングがあったんですよ。
はいはいはい、まあ、ありますよね、そのタイミング1回はあると思います多分。
そうで、これでちょっと癒しが必要だわ俺にはと思って、うん、やり、なんかこう、その時ちょうど、どっかの国で、野生のアシカと戯れてるスキューバダイバーの番組やってたんですよね。で、もともとこう、海というか潜るのとか好きだったんで、
うん、
ちょっとスキューバダイビングやってみようと思ってやり始めたらめっちゃハマったみたいな。
一回だけやったことありますね、これ。
お、どうでした？
なんか、綺麗だなっていう。
これやばいっすね。こんなことを僕初対面で言うのあれですけど、月並みですね。
いやー、でも小学生だなって思いましたよ、自分で。多分そんな印象なかった。
これはやばいですね。これ僕突っ込まなかったらもうカットカットですよ。
いや、むしろもう拾わなくても大丈夫だったかもしれない。
もう置いてって。
やばい。ちょっとこれはさすがに恥ずかしかった。何も出てこなかった。
いや、でも本当に綺麗ですよね。
綺麗ですよね。ほらほらほら。それそれ。本当に綺麗すぎて言葉が出なかったっていう、あれですよ、じゃあ。
すげえ乗っかってきた。
じゃあ次行こう、次。
まあまあ、なんか、スキューバ関係の、はい、あ、でも、スキューバ関係、だから、あれですよね、一回しか行ったことないんですよね。
そうです、一回しか行ったことないんです。
あ、なんかスキューバダイビングって僕、もともとなんですけど、なんか一人で何かをするっていうのがすごい苦手なんですよね。うん、誰か巻き込まないとちょっと、やる、このモチベーションが出てこない。
あ、わかるな、それ。うん、
っていうのがあって、まあ、ちょっと自分に甘いだけかもしれないですけど、うん、そうなると、なんかこう、スキューバーダイビングって特に、あれって二人一組で潜るじゃないですか。
はいはいはい。
なので、なんかこう、友達とかがいると行きやすいんですよ。うん、スキューバーダイビング友達、
うん。
ただ、なんか、あんまりそういう友達でできにくくて。
なんか同じ会社の人とかね。
そうです、そうです。昔いたんですよね。同じ会社でスキューバーやってる人とかが。うん、なので行ってたりしたんですけど、とかなんかこうスキューバダイビング行って仲良くなった人と行くみたいな。あったんですけど、こう東京に帰ってきたとか、もう日本に帰ってきて、で、僕東京で過ごすの初めてなんですよ。
うん、
ほぼほぼ。なので、こう新しい友達とか作るのも、ちょっと、なんかしんどいなみたいな。
労力いりますもんね。
そうですです。だから、うん、なんかマッチングサービスとかあったらめっちゃいいなと思ったんですね、
うん、
あのスキューバーダイビングの、
うん、
ここ一人空いてますよこの日みたいな、
まあ、それもあり
とかが分かったらいいなと思って、
うん、
地球下がんじゃないかなと思って作りたいなとは思ってるんですけども、うん、思うだけで何も動いてない
今温めてる期間っていうことで。
そうですね。まあ、これ聞いてる人で、あ、それいいじゃないかみたいなことを言ってくれた人は僕に DM ください。
ここから始まるかもしれない。
そうですね。
まあ、こんなに長い間笑いまくってるポッドキャストを聞いてる人が果たして。
そうですよね。これ、だって、かれこれ1時間ぐらい撮ってますよね。1
時間10分になりそうですね。
これやばいですよね。
その前におまけ会喋ってんのに
。そうですよね。おまけ会も結構長かったですもんね、だって。
40、50分ありました。
これちょっと僕のダメなとこ出てますね。
いやいやいや、私もダメなところが出てますね。なんか
お互い相乗効果でこう長くなっちゃってるみたいな。
長いなこれ確かに。いやいや、面白いんでちょっと聞きたいですけどね。
うん、であとあれですね、こうやりたいことというか、まあ、技術的なことでやりたいというと、僕テスト書いたこと全然ないので。
これは Android テスト前書か。
そうなんですよ。で、アンドロイドテスト前書、このなんか宣伝みたいになって嫌なんですけど。
いいじゃないですか。
この前、あの、正式版リリースされたじゃないですか。
そうですね。昨日買おう
と。おめでとうございます。で、
うん、
これ、読んだらって読んでやりたいなと思ったので、うん、これもね、僕一人だとあんまりモチベーション上がらないと思ったんで、イベント作ったんで、ぜひ、良ければ。
なんか、全部読むっていう、なんか、あれ、どこでやる？で、東京じゃないところでやってます。なんかありますね。
あ、東京じゃないところでやりますね。
そうですよね。
岡山にオフィスがあって、そうです。
あ、それ、本田さんだったんですね。さっき、
バスで
なんか来てたな。
あ、本当ですか。
そっか、そっか、そっか。あ、なるほど、なるほど。いいですね。
そう、なんか、とりあえずやろうかなっていうので、テストをかけるに演じになりたいなっていうのと、うん、で、なんか最近ちょっと不勉強すぎて、なんかいろいろライブラリー出てるけど、カバーしきれてないんですよね。
確かに、それあるな、私もですね。
うん、なんかちょっと触りたいなっていうので、しかも超便利そうなので、
うん、
なんかアーキテクチャコンポーネンツ、あれとかすごい良さそうなので、触りたいなっていうのはあるんですよね。
確かに、私も全然触りたい。
なので、まあ、直近で言うとそこら辺ですかね。
いや、なるほどな。
っていうのをちょっとやっていくと、なんかにつながるかなっていう感じです。僕は、そんななんか、すごい将来こうなりたいみたいなことあんまり思ってなくて、やばいなって思いますけど、同年代の人たちを見る。
このいろいろやりたいことを総合してみると、なんかこう、あ、そういういろいろと趣味的なものを作りながら、最新も追っていって、ね、幅広くできるエンジニア、になるんだろうなっていう未来が見えますけどね。
そうですね。それできたらすごいいいですよね、うん、でも確かに。まあちょっと隠居生活を早くしたくて。
あ、分かるな。確かに確かに。
ちょっと猫とどっかでカフェしながら、うん、海辺でスキューバダイビングをしつつ。
わ、完全な隠居生活だ。
夢のような生活を今ちょっと描いてますけど。
あ、いいですね。もうそれに向けてぜひ、うん、
そうですね、 進めていこうと思います。
なるほど。いや、いい話でした。
本当に思ってますか？
ちょっと待って。いや、いいまとめ方だな、みたいな感じで。我ながら今ちょっと納得してたんですけど。
あ、そうです、
はい。
すいません。なんか、ちゃちゃ入れちゃいました。混乱してるからね、長くなるんですよね。ちゃちゃ入れるのがダメなんですよね、僕。
ちゃちゃ入れさせる自分もあれですけどね。
いや、なんか、業務的なセリフがね、やばかったんですよね、この。
あれ、そんな業務的ですか？全然意識してないんですけど。
いや、これはね、ちょっと、アンケート取ってみてくださいよ。ツイッターのやつとかで。
そっか。あれ、ちょっと、なんか何か見て学ぶか、ちゃんと話し方。
そうですね。なんか芸人さんとか、
あ、
ね、見ると分かるんじゃないですか。
あんま見ないんだよな。ちょっと良い子のゲームセンター CX でも見ときますわ。
それ絶対勉強にならないと思いますけどね。
ダメか。
それはなんかただ見たいだけか
な。悪くな。じゃあ最後に、
まあ、そんな感じです。
何か話されたいことで挙げてくださった。
はい。
ものもの。
そうですね。はい、いや結構あるんですけど、これ全部言っていいんですか？
あ、もうどうぞ。もうかあの時間は忘れてもいいんじゃないですかね。そうそうそう。
うわ、やばい。これ1時間15分経ってる。
よろしくお願いします。
はい、まず一つ目は、僕たちの会社、今、Android のエンジニア募集していて、
うん、
っていうのも、Android のエンジニア2人いたんですけど、
うん、
ちょっと1人が、産休入っちゃって、
うん、
しばらくお休みになっちゃうっていうので、っていうのと、あともう一つが、うちの会社今、ナイロビとケニアでやってたんですけど、2つの国やってたんですけど、
うん、
この度ちょっと資金調達が叶いまして、
うん、
ナイジェリアにも出店しようかという、出店っていうのかな、ちょっと広げようかっていう話をしてるので、
まあ、
規模拡大に備えて、規模拡大に備えて、今エンジニアの数減っちゃったんで、やばいやばいってなってて。
一人、すごい辛いですね。
そうなんですよ。
ドキドキ。
あんま辛い。
一人で書くとドキドキじゃないですか。
そうですね。こっち社長聞いてるかもしれないんであんま言えないんですけど、辛いです。社長辛いです。
いるかもしれない。
いるかもしれないけど。
めっちゃ
多分分かってくれてるん
で。でしょうね。でしょうね。
はい。なので、まあちょっと Android のエンジニアを募集していて、別にフルタイムとかではないんですよ。募集してるのは。
いいっす
ね。お手伝いしてもらえる人を探してるんですね。で、ある程度、Android の経験者だったらいいかなと思ってるので、
うん、
あと、まあ、希望としては、コトリン結構もう入ってるので、コトリン最初からだとやっぱ辛いかなと思うんで、
うん、
書ける人とか、まあ、書きたい人とか、入ってくれたら嬉しいかなっていう感じですね。
いいですね。ちなみに、リモ、
はい、
副業的な感じでやる場合、
はい、
どのくらい入れたら、いけるんですか？
ご希望通りでいいんですけど、うん、希望してる時間でいいんですけど、
あ、そうですね。
まあでも週2ぐらい入ったらいいのかなと思いますけどね。あ、週2っていうのは15時間と
か
もらえたらすごい楽かなと思います
ね。15時間か、結構ですね。
お
土日が持ってかれる感じありますね。
減ろうか。減らそうかな。
ちょっと。
でも、僕が見てるのは、まあ、一週間軽い案件一つこなしてくれたらとか思ってますけど、
うん、
でも、ぶっちゃけ、やってくれればそれで超ありがたいので、
うんうん、
その人が、まあ、やってみたいっていう人がいたら、うん、まあ、僕たちは全然、ウェルカムなので、DM していただけると、はい、フルリモートなので結構ね、うん、楽だと思いますね。はい、
いや、副業すごい最近興味あるんですけど、
お、
いや、私で役に立てるのかっていう気持ちがすごい強いです。
いや、めっちゃ役に立てますけどね。
またま
即採用、
見てないのに。
予測採用ですよ、うん、そんな。
ちょっと、後ほど詳しく。
そうですね。DM お願いします。
了解です。後ほどお願いします。
はい。まあでも本当にちょっと欲しいんですよね。Android のエンジニアが。
なるほど、なるほど。
はい。で、まあ新しいフィールドでやってるっていうのは、アフリカ携わってる人多分あんまり言いたいと思うんですよね。で、英語に関しても、現地の人とはやり取りするときあるんですけど、うん、基本的に、テキストベースなので、日本人は強いですね。
Google 翻訳さんか。
そうですね。あと、多分僕とか経由で来るので、
うん、
その人に回るときには多分日本語になってると思います、ね。
あ、なるほど。
なのであんまり問題ない。
そこで英語の勉強ができるっていうのも大きいかもしれないですけど、
ね、そうですね。まあ英語の勉強は多分できますね。チャンネルオープンになってるんで、見てもらえると。
なるほど。
生きた英語がそこにあります。
いや、強いな、それ。ちょっと今、マジで前向きに検討し始めました。
よし。社長やったぞ。俺やったぞ。
いや、これ聞いてる人いたらね、興味あるんじゃないですかね、結構。
そうですね。いやだからね、結構、その副業したいけど、うん、あんまりリモートワーク対応してないとか、うん、でフルリモートで働いてるけど、うん、こう、一回東京行かないといけないとか制限あるっていうのが多かったりすると思うんですよね。フルタイムで働きたいけど。なんか一回打ち合わせとか、何回か、東京来てくれませんかみたいなことはやっぱりあるらしいですよね。
あ、そうなんですね。へえ。
じゃなくてフルリモートで行きたいんだよっていう人が結構いるみたいなので、
うん、
まあそういう人とかはおすすめです。
お、
うん、めっちゃ。
じゃあ皆さん本田さんに
例えばなんですけど、うちのその CTO とかは、うん、お子さんいらっしゃるんですけど、
うん、
お子さんの世話しつつやってるので、うん、まあそういう働き方もできますよという。
すごい、本当に完全にフルリモートでいいですね。
だからAndroid してたけどこれ副業に活かせないなみたいな子羊がいたら、
うん、迷いの感じが
そうですね。ぜひぜひ。
なるほど。
DM くださいっていうのがアプリ編なんですけど、はい、ウェブの人も募集をしてまして、ウェブの人は C シャープとか .net できる人を今募集してるんですね。
おぉ、C シャープと .net やってたな。
うん、おっ、おっ、ちょっと待ってくださいよ。
全然。
いやー、経験者だったらウェルカムですよ。
すいません、星折りました。どうぞどうぞ。
いやいやいや、まあなんかやりたいのが、まあ一つあるので、なんか外のシステム、をうちのシステムにインポートするときの、
うん、
まあ、ブリッジみたいな感じですね。
へ
ぇ、うん、多分。僕もあんまりよくわかってないですけど。
詳しく知らないごめんに、ちょっと笑いましたね。
そう、このごめん、そうなんですね。これ多分聞いてる人わけわかんないでしょうけど。
あ、そう
だね。僕、あらかじめこの言うことみたいなのリスト作って、たかしさんに送ってるんですけど、心の声が入ってるんですよね。そこにちょっと CTO に対しての詳しくは知らないごめんっていうコメントがあって、
CTO 向けだったんですね。
そうです、これ CTO 向けなんですよね。ごめん CTO って感じなんですね。
ナイスフォローです、ありがとうございます。
いやいやいや。
ね、
で、あとはあれですかね、まあここ仕事なんですけど、まああともう一つこうアドバイスみたいなので、うん、まあ、海外行きたいなみたいなことでくすぶってる人が多分いると思うんですけど、うん、
ここにいますね。
いや、不安だって思うじゃないですか。
思いますね。
いや、行きましょうって思いますね。とりあえず。
いや
ー。エリアで行くと、意外と行けるよって思いますね。
マジかー。いや、でも結局行かないと始まんないですもんね。
そうです、そうです。あと、この、行ったことでキャリア心配する人いると思うんですけど、もう行くことがもうキャリアなので。
うん、確かにそうですよね。
僕は、そうです。めちゃめちゃ評価されるべきだと思いますね。
うん、どうにかなる感じありますもんね、正直。
そうですね。
舐めてるかと言われるかもしれないけど。
いや、どうにかなりますよ、うん。あと年齢がね、やっぱり若い方がいいっていうのはあって。
ああ。
なんでかと言いますと、うん、さっき言ったかもしれないですけど、ワーキングホリデーっていうシステムがあるんですね。
うん、
ビザを無償で、その1年間のビザを発行しますよっていうプログラムがあるんですね。 何個かの国に、オーストラリアとかカナダとかイギリスとか、イギリスもあったかな、うん、
ありそう
です ね。でそういうのだと、うん、働けるんですね、そのビザ持ってるだけで。
結構おりるんですか？
おります、おります。国によりますけど、なんか抽選とかもあるんですね。抽選とかもあるんですけども、でも大抵は湯が取れると思いますね。
へ
え。なの でこれ年齢制限ついてて30未満なんですね、うん、ほとんどの国が。
マジか、やべえ。
だからラストチャンスっていう時は、
うん、やばい。
このカード
完全ラストチャンスだな、それそっか。
30に行くのがギリギリセーフだったかな、忘れましたけど。
なるほど。
はい。
そっか。いやー、そうか。これはちょっと。
まあ、でももちろん難しいのはあるんですけど、その1年じゃあ行ったとして、速攻で働けるわけではないので、
うん、
こう働くとしたら、半年とか、4分の3、1年の4分の3ぐらい働くとか、そんなんなんですね。
ああ、はいはい、
ってなると、なんかやっぱりちょっと 窓口が狭いというか、間口が狭い。
うん、短いですもんね。
そうです、そうです。なので、本当に計画的にやるんだったら、僕が勧められたやつとかはおすすめですね。その、とりあえず1年ワークを持って行って、
うん、
で、その、お金出したら取れるっていう話したじゃないですか、1年間のワークが。
はいはいはい。
で、それで働いて、あとの1年をワーホリで取るみたいな。
うん、
やると、まあ、少なくとも1年は働けるし、で、まあ、その間に、こう、どれぐらいできるか分かるじゃないですか、向こうからすると。
うん、
なので、
確かに、
うまくいけば、そのままビザ出してくれるっていう。
なるほど。
はい。でも、とりあえず行くと変わるのは、なんか英語話せる話せないっていうよりかは、英語はなんか話すもんだみたいな感じで思っちゃうんですね。なんか下手でも。
なるほどなるほど。
僕多分ね、ボキャブラリーとか中学生のままなんですよね、まだ。
うん、
なんですけど、まあそれでも英語ちゃんと通じますし、
うん、
こう仕様のこの調整とかするときも、わかんないときはわかんないって言えば説明してくれますし、
うん、
働けないことはないっていう。
なるほど。
できるに越したことはないんですけどね。
うんうん、
なので、まあなんか心配するならとりあえず行ってみようぜみたいなのはありますね。こう、アドバイスとして。
経験者は語るって感じですね。かっこいいな。なるほどな。
いや、僕もでも、なんか全然大したことしてないので。
まあ単純に働く場所が、まあ、変わるだけって言ったらあれですけど。
そうですね。
ってことですもんね。
やっぱりちょっと、
うん、
世界広がる感があるので、
うん、
仕事の幅としても、
うん、いやそうだよな。なるほど、いいアドバイスですね。響きました
ね。このアフリカの仕事とかしてませんしね、
うん、
だから We are hiring ですよ。
つながった、また
We are hiring ですよ。
声
海外でもポッドキャストできますからね。
確かに。
集団することないですからね。
確かに確かに。これもフルです、はい。フルリモートですもんね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
まあ、これがアドバイスですね。
ありがとうございます。
で、あと、まあ、簡単なやつ3つぐらい告知なんですけど。
告知、そうですね。告知ですね、確かに。
そうですね。あと僕、黙々会してて、
うん、
月1ぐらいで。なので、まあ、よければ、まあ、大小山にオフィスがあって、そこを利用させてもらってるんですけど、うん、大小山近辺の人とか、通いたいなっていう人がもしいらっしゃれば、うん、まあ、もしならぜひ参加をお願いします。っていうのと、
うん、
さっき言った、テスト、アンドロイドテスト全書の、
うん、
まあ、読み倒す会っていうのを発足したので、ぜひぜひ。
ぜひぜひ。なるほど。
はい。
大岡山、やばい、東京だったんですよ。すいません。なんか岡山とかそういう関係のこと。
あ、違う、違います。
やべ。
東京ですよ。
はい、覚えました。
はい、ぜひ来てください。まあ、ちょっとアクセス悪いかもしれないですけどね。
あ、東工大の近くなんですね。
そうなんですよ。目の前にあって。
ほー、いいですね、いいですね。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ皆さん参加、お待ちしてます。
お待ちしてます。まあでもそれよりも We are hiring なんですけど。
まあ時間の取り具合からもして、もう皆さんきっと分かってるな。
とにもかくにも、あのちょっと本当入っていただけると僕ずっと笑ってるので、一緒に笑いましょう。楽しく仕事しましょう。
楽しい誘い方だな。僕笑ってるんでいつも。
いやだって僕イケメン発言されてからちょっと笑う大切さを知りましたから
ね。あ、そうなんだ。そこでした。そこで
どっち笑ってるって
。確かに。
いや、こんな発言やらずこそ言われないでしょ。これ
母親に言われた覚えありますからね。
あ、本当ですか。めっちゃイケメンですね、その母親。かっこいい。
うん、
すごいですね。
言われた覚えありますね、なんかね。うん、女性が言うんですかね、よく。
そうなのかもしれないですね。僕これはね、うん、あの子供できたら受け継いでいこうと思いますもんね。めっちゃ俺こうやって悩んでるんだって時に正面見てみろっつって。お父さんもこうやって決めたんだ。
あ、いいですね、伝統は受け継がれて。
ね、まあ、ただでもあれですね、僕ずっと笑ってるんで、でもヘラヘラしてる父親って言われたらちょっと嫌なんですよね。この前もなんか社員で焼肉行ったんですよ。社員同士で、うん、社員同士でこう関係者みんなで、うん、あのちょうどアフリカから帰ってきてる子がいたんで、
うん、
その子を囲む会をやったんですね、
うん、
じゃあなんかその年下の社員の子なんですけど、うん、もうその子からもう本田さんずっとニヤニヤしてますもんみたいなこと言われて、ニヤニヤってと思って、いやそんなやらしい感じの。でもえ、ニヤニヤしてるんですか僕みたいなことを CTO に言ったら、ニヤニヤしてるよみたいなこと言われて、ちょっとショックだったんです、ね、
その表現されるとショックだな。
ですよね。なんかずっと笑ってるって言えばいいのに、なんかニヤニヤしてるとか言われたら、ちょっとショックじゃないですか。なんか僕、
ニコニコ
そんなやらしい顔してんの。そうです。なんか、ニヤニヤとかちょっとやらしいじゃないですか。いえ、俺そんな目で見てんのずっと、みたいな。怖いわ。
面白いな。いやいや、笑いが絶えない感じでいいと思いますけどね。
いや、このポッドキャストの長さにちょっと愉快さが現れてるでしょ、うちの会社の。
ちょっと今回異例ですね。
いやー、3回目にして異例。
確かにそんなに異例というほど撮ってないわ。
じゃあでもこれね、僕いつも言われるんですけど、これ長いんですけど、こう話し始めると、中身すっかすかなんですよね。ただただ笑うだけで。
いやいやいや、今回はね、いろいろといきさつとか、なんかいろいろ聞けたんで、中身は詰まってました。
今、あれですよ。口滑りましたよ。
どこで？
いや、だって今回はって言われたら、僕いつもスカスカってことですからね。
知らないから。今回初めてですから。
いや、確かに。
話したの。
ちょっと傷ついたな。ちょっと傷ついたんで、ちょっと今焼肉をおごってください。
いやいや、むしろおごってくださいよ、本田さん。その場で、We are hiring の続き聞きますよ。
わかりました。じゃあ、それを、しましょう。ハイアリング飲み会しますね。
お願いします。そんな感じですよね。
長く。はい、申し訳ないです。1時間半も。1時間半以上ですよね。これ多分2時間ぐらいで撮ってる。
そうですね、今日ですね。
あ、やばいですね。
ありがとうございました、本当に。
いや、申し訳ない。
いや
また呼んでください。
ぜひぜひぜひ。久しぶりにこんなに笑いました。
あ、本当ですか。あ、よかったです。3回目にして。僕、ちょっと今回、ちょっと、これを応募した理由があって、結構、第1回目からして結構すごい人だったじゃないですか。DNA の方。そうです。いや、だから、なんかめちゃめちゃハードル上がったわ、と思って。出演者の。で、出演者のハードルを僕下げるべく言えましたんですよね。大丈夫だよみたいな、こんな笑ってても出演できるからみたいなことをちょっとメッセージ性として、
いや、なんかありがとうございます。そんなこのポッドキャストに対して間口を広げようとしてくださってて
大丈夫ですよって、アフリカでよくわからんことやってる人もいけるからみたいな
大事なことしてますから
ちなみにうちの会社の名前言ってなかったですけど、アフリインクって言います。アフリカインキュベーターっていう。
アフリカイン、はい、インキュベーター？
インキュベーターですね。はい。まあ、略してアフリインク。
アフリカ、そういうことか。なるほど。
そうですね。
ちょっと後で貼っときます、ね。はい、
ちょっと忘れてました。これ一番最後に。アフリカでやってるみたいなことしか言ってないですね。
あ、ウォンテッドリーのところもあるんですね。なるほど。
あ、ウォンテッドリーも確か、いや、今出してるのかな。多分出してると思います。
ありましたね。ありました。なるほど。了解です。はい、よかった。最後に忘れてなくてよかった、これ。
そうですね。社長ちゃんと宣伝したよ。給料上げてみたいな。あ、これ言っちゃダメだわ、多分。
なんかこれさっきから社長と CTO に向けてのメッセージが多いな。
そう、まあ、ちょっとアピールしとかないと、ちゃんと。そうそう、焼肉の会とかでも、ちょっとやんわりプレッシャー与えられましたからね。みんなちゃんと採用やってくれないと、みたいな。あ、すまあ、はい。
確かに大丈夫。一人だと辛いんで、
そうです、ね、
社長さんたち、よろしくお願いします。
ちょっと愉快な人たちと働きたい人とかいうの
は。なるほど。
ぜひぜひお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。
っていうところですかね。
はい。もう本当にありがとうございました。今回出てくださって。
こちらこそありがとうございました。
面白かったです。
また呼んでください。
はい、ぜひ。じゃあ、聞いてくださった方々もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、また。